皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年1月27日にミンフイネットで発表された、まず相手のことを考え善良さを相手に届けるという内容です。それではお聞きください。まず相手のことを考え善良さを相手に届ける。文、北京のダーファーデシ。私は今年ですでに70歳を超えた修練者です。ダーファーの修練を通じて、生活の中でどんなことに遭遇しても第一に考えるのは基本的にまず他人のことで、善良さを相手に届け、その中でダーファーを実証し、ファールンゴン迫害の真実、真相を伝え人を救っています。1、雨の中で人を助ける。今年の夏、私たちの地域は雨が多く、2回目の大雨の日には風速14メートルから20メートルの強風を伴い、傘は全く役に立たず、しょっちゅう強風で反り返りました。その日私は用事があって外出しており、車で帰ってきた時にちょうどこの大雨に遭いました。私は車から降りたものの、あまりの悪天候のためすぐに家に入るのをためらい、多くの人が駅の屋根の下で雨風を避けている様子を目撃しました。風雨がとても強いため、たとえ傘を差していても、あるいは屋根の下に立っていても、体の大部分が濡れてしまいました。私は一人の女性が傘を持っていないことに気づきました。人混みで風が強く、雨も激しいため、女性は右に左に避けながら、他の人の傘から落ちる雨水が自分にかからないようにしていました。その時私は、私はダーファー弟子だ。どんなに大きな困難があっても彼女を助けなければならない、と思いました。師父は精進要旨、仏性に漏れなしの中で、無視無我で、なおかつ他人を先に自分を後にするができるようにとおっしゃいました。私はすぐにその女性に私の傘の下に来るように声をかけました。私が女性に、お住まいはどちらですかと尋ねると、女性はすぐそこの建物ですと答えました。私は、私の傘にお入りください。家までお送りします。と言いました。女性は、それはできません。あなたは私よりお年を召されています。こんな大雨の中、道も滑るし、お願いするのは忍びないです。と言いました。私は、大丈夫です。ほら、この雨はしばらく止みそうもないし、傘を持っていないあなたはどうやって帰るのですか?と尋ねると彼女は、あなたはこの後車に乗りますか?と聞いたので、私は、車には乗りません。私の家はすぐ近くです。と答えると女性は、ありがとうございます。と言いました。そこで私たち二人は互いに体を支え合いながら前へ進みました。私はできる限り傘を女性の方に傾けたので、私の体はほとんどびしょ濡れになり、頭だけが濡れずに済みました。空は時々稲妻が光り、少し寒いくらいの感覚を覚え、風は強く、人が息をするのも困難なほどでした。雨によってできた水たまりは場所によって深さが異なっており、私たちはその中を歩いて女性の家の建物に着きました。その建物の入り口の前には6、7段の階段しかなく、スロープも手すりもなかったので、私は女性を建物の入り口まで送り届けてやっと安心しました。女性は感謝して、お姉さん、ありがとうございます。私は今日本当にいい人に会いました。と何度も言い、女性が心から感動しているのがわかりました。私は、どういたしまして、私には信仰があり、ファールンゴンを修練しています。師父が私たちに良い人になるように教えてくださっているのです。 あなたは必ずファールンダーファーは素晴らしい、神善人は素晴らしいと覚えてください。決してテレビの宣伝を信じてはいけません。そこには真実は一つもありません。というと女性は、お姉さんよくわかりました、どうぞお気をつけてお帰りくださいと言いました。私は大丈夫です、主婦が守ってくださっていますからと言いました。その後互いに別れの挨拶をしてその場を離れました。ファールンダーファーが私に健康な体と善良な心を授けてくださったことに感謝申し上げます。困難に遭遇した時にまず他人のことを考えることができるようになったのもダーファーのおかげです。同時に主婦が周到に機会を塩梅してくださり、縁のあるこの女性にダーファーの真相を伝えることができたことにも感謝申し上げます。具体的な行動を通じてダーファーの素晴らしさを実証できたことを主婦に感謝申し上げます。2、恐れる心を取り除き、大勢の人の前で真相を伝え人を救う。2024年6月、私は足の手入れをしに行きました。その店の店主はいつも私の話を聞いてくれており、すでに参拝していました。朝9時の開店と同時にすでに何人もの人が店の中で待っていました。私は2番目でした。私の後ろには90歳を超える高齢の女性がおり、女性の息子の妻が車椅子を押してきていました。足の手入れはまず足湯から始まり、足湯だけでなくさらに一人当たり1時間ほどかかります。その女性の息子の妻は高齢の女性に、お母さん、私たちこのお姉さんの後ろに並んでいますから、先に少し散歩でもしてきましょうかと言いました。私はすぐに、お母さんを先にどうぞ、お姑さんはこんなにお年を召していらっしゃいます、私はまだ若いのでもう少し待っていても大丈夫ですと言いました。女性の息子の妻は感謝の意を表し、高齢の女性に、お母さん、このお姉さんが私たちを先にと言ってくださっているわ、早くお礼を言いましょうと言いました。私は、どういたしまして、お年寄りは長い時間座っているのも大変でしょうからと言いました。私は彼女たちに真相を伝えたいと思い、まず話のきっかけを作っていたのですが、まだ真相を伝える前にまた3人の人が入ってきました。そのうちの一組は夫婦でした。私はこれまでこんなに大勢の人を前にして真相を話したことがなかったので、内心は本当に落ち着かず、恐れる気持ちが湧いてきました。しかし、これは真相を伝える良い機会だと分かっていたので、心の中で、主婦、私はどのように真相を伝えれば良いのでしょうか、とお聞きしました。その時、女性の息子の妻が突然、うちの母は本当に良い人で、とても思いやりがあるんです。テレビで寄付の呼びかけがあると、毎回必ずそれなりの額を寄付しているんですよ、と言いました。私はすぐに、これは主婦が私を助けてくださっているのだと分かりました。私は女性の息子の妻の話をきっかけにして、奥さん、今の時代誰が党員を重要視しているでしょうか。今は小さな役人でも大きな不正を行い、大きな役人は巨額の不正を行っています。その中に一般の人々は一人でもいるでしょうか。もし1対1の寄付ならまだ考える余地があり、直接被災者に渡せるのならいいのですが、今の寄付はすべて不正な役人の手に渡ってしまっているのではありませんか？そうでしょう？と言いました。私が言い終えたばかりの時、ちょうど入ってきたばかりの女性が、今でもまだ脱倒する人がいるんですね、と言いました。私はそれを聞いて、どうしてみんなこのような敏感な話題ばかり話すのだろうかと思いました。私は、何を恐れることがあるだろうか。主婦がおられ法がある。これはまさに私の恐れる心を取り除く機会だ。と意を決して思いました。ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。私はその女性に向かって、私は脱刀しましたと言いました。その女性は、あなたのお話を聞いていてすぐに感じていました。直接申し上げられずにいたのですが、やはり私の予想通りでしたと言いました。私は、今一般の人々の間で歌われている歌があります。共産党はいい、共産党はいい、共産党は不正な役人が本当に多い。言うこととやることが違う、ひたすら金儲けのため、という歌です、と言いました。その女性は、もう一度おっしゃってください、と言われたので、私は再び女性に繰り返して説明しました。その場にいた人は皆笑い出し、雰囲気はとても和やかになり、みんなが納得しているのがわかりました。私は女性の息子の妻に、お年寄りは年を取ると耳が遠くなって聞き取りにくくなるし、自分では外に出かけることもできず、社会から隔離されています。ですから、あなたたちがもっとお年寄りに社会の現状を話してあげてください。共産党はこんなにも腐敗しているので、お年寄りが積極的に寄付をするのはやめた方がいいでしょう、と言いました。私たちはしばらくの間話をし、高齢の女性の足の手入れが終わったので、女性の息子の妻は女性を連れて帰りました。その後、店には店主以外に私と夫婦二人だけが残ったので、私たちは話を続けました。その女性が私に何歳かと尋ねたので、70代だと答えると彼女は、お若いですね。本当にお若い。本当にお若い。と繰り返しました。女性の夫が、お姉さん、先ほど脱刀されたとおっしゃいましたが、共産党から何か面倒を起こされませんでしたか？と言いました。私は、あなた方ご夫婦はとても人相がいいですね。そうは心より生ずると言います。あなた方のお顔には善が現れています。正直なところをお話ししますと、彼ら、中国共産党が脅さないわけがありません。説得したり脅したり、親族にまで累が及ぶのです。しかし、私はファールンゴンを修練しているので、主婦が守ってくださっています。と言いました。すると女性が、あなたはファールンゴンを修練しているのですか？私は以前修練していたのですが、中南海事件を見て、これは政治に関与しているのではないかと思い、それでやめてしまったのです、と聞きました。私は、奥さん、それは大勢で取り囲んで攻撃したのではありません。それは平和的な請願でした。彼らはデモもしていませんし、シュプレヒコールも上げていません。みんな静かにそこに座っていただけです。天津で数十人が逮捕されたからです。みんな善良な人であるがゆえに逮捕されたのです。私たちは不当に逮捕されたファールンゴン修練者たちの無条件釈放を求めているのです。私たちは同じ師父から教えを受けており、同じ工法を修練しています。天津の修練者が逮捕されたのに、北京の修練者が見て見ぬふりをして正当なことを言わないでいいのでしょうか。どうしてそれが政治参与になるのでしょうか。例えば、私たち二人が実の姉妹でお互いをよく知っているとします。しかし、誰かがあなたを人殺しだと言ったとします。私はあなたが人を殺していないことを明らかに知っているのに、自分の身を守るために私は関係ない。私は関係ない。どうせ私が捕まったわけではない。と無視するのは良い人と言えるでしょうか。人としてそんなことをしていいのでしょうか。と言いました。女性はすぐに、おっしゃる通りです。ではなぜ散退する必要があるのですか。と言いました。私は、それは天が中共を滅ぼそうとしているからです。共産党は成立以来数えきれないほどの人々を殺しました。過去の様々な運動でどれだけの中国人が亡くなったのでしょうか。遠い過去のことはさておき、例えば天安門事件を考えてみてください。 私たちは皆北京生まれですが、彼らは発砲しなかったのでしょうか。どれだけの人が亡くなったのでしょうか。戦車や装甲車まで投入されましたが、中国共産党、中共は一発も発砲しておらず一人も死んでいないと言い張っています。さらに近年のコロナ禍について言えば、至るところで封鎖が行われ、一般の人々の家には一錠の解熱剤さえありませんでした。コロナでどれだけの人が亡くなったのでしょうか。その後突然封鎖を解除し放置したので、またどれだけの人が亡くなったのでしょうか。毎日アメリカでどれだけの人が亡くなったかを報道していますが、自分たちのことは報道しません。最終的にはあまりにも多くの人が亡くなったため、火葬場の遺体焼却能力を超えてしまい、対応が追いつかなくなりました。人を殺せば償うのは天の道理です。普通の人が人を殺せば償わなければなりませんが、政権与党が人を殺せばただで済むのでしょうか。天がそれを許すのでしょうか。私たちはファルンゴンを修練しており、神善人の基準に従って良い人であろうとしています。それは宇宙の法則であり、殴られても殴り返さず、罵られても言い返さず、無視無我で他人を先に自分を後にすることを実践しています。また連行は病気を治し体を健康にするという驚くべき効果があり、現在ではすでに100カ国以上に広まっており、国にとっても民にとっても百里あって一概もありません。しかし江沢民一派の政治的ごろつき集団が1999年7月20日ファールンゴン修練者への弾圧を開始し、さらには修練者の臓器を生きたまま収奪するという行為にまで及び、現在も迫害は続いています。今天は中共を滅ぼそうとしています。かつて党に加入した人々は皆右手を挙げて宣誓し、生涯をかけて党のために奮闘し命を捧げると誓いました。これは恐ろしい誓いです。私たち一般の人々はその宣誓を無効にし、かつて加入した党、共青団、少年先鋒隊の組織から脱退声明をすることで初めて平安を保つことができるのです。脱退しなければ中共の一部であり続け、天が中共を滅ぼすとき、その副葬品となってしまいます。神仏は人の心を見ています。心の中で脱退するだけでいいのです。あなた方お二人に仮の名前をつけて脱退させましょうと言いました。夫婦二人は理解し、二人とも脱退に同意しました。女性はしきりに、わかりました、わかりました、わかりました、と言いました。続いて女性は心から私に感謝して、我が家は農家の一軒家なのでぜひ遊びに来てください、と私に言いました。私は必ず行きますと答えました。私は絶えず楽法を堅持し、ダーファーデ氏には重大な責任と使命があることを理解しました。法の中で納め出した善を用いて世間の人々との距離を縮め、さまざまな人に話しかけ会話をする中で少年を基本としました。師父が私に知恵を授けてくださったので、詳しく真相を伝える中で中共の悪を明らかにし、ダーファーの素晴らしさをはっきりと伝えました。この夫婦は本当に救われました。今回真相を伝える中で、私は恐れる心を収めて取り除き、人を救うこともできました。主婦の見事な塩梅に感謝申し上げます。ありがとうございました。合唱。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org jp.minhui.org まで。 それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。